カラーデイズ。2013年9月3日火曜日午後1時30分頃収録、カラーデイズバカでございますけれどもですね、9月になりましたね。セプテンバーですね。はい、ということで9月になったということで、若さんが札幌に帰ってきたー。はい、ということで帰ってきましたので、いつも通り今回からは3歳で収録して、お届けいたします。それではよろしくお願いいたします。大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム若一力 .com の制作でお送りします。なんかこういつも通りに戻りましたね。はい、ということで、前回と前々回はですね、実家で、こそっと収録してたやつを、こそっと配信したんですけれども、今回分から、サンスターで、収録ということで、よろしくお願いいたします。はい、ということで、無事に札幌に、戻ってきましてですね、今日で戻ってきて4日目ですか。そうですね、今日で4日経ったんですね。実はここだけの話をすると、またなんか明日から若さん札幌にいないらしいというなんか一部報道ではね、なんかまたいなくなるらしいみたいなね、ことでですね、ため撮りをしなきゃいけないということで、今回からですね、またため撮りです。はい、また例のごとくため撮りをしていくということで、ね、忙しいですね、若さもね。なんか札幌にあんまりいないっていうね、なんか夏休み中、多分ね、計算したらね、多分ね、まだ計算してないけど、多分、夏休み1ヶ月半のうち、多分ね、3週間ぐらいしか札幌にいないと思う。残り1ヶ月はね、多分もうほとんど札幌以外のところで僕過ごしているということでね。もう夏休みはあと何日ですか？もう、あと2週間くらいかな？ね。ということで、まあ、ラス2週ということでね。ラスト2週間は、1週間ちょっと若さんどっかに行くらしい。で、あとなんかいろいろサークルでなんかいろいろあったりとかして、なんか多分気がついたら夏休み終わるんだろうなっていう感じ。多分ね、これ夏休み終わった後にね、多分反省会みたいです。やると思いますけど、いつも通り。今年はもうね、すでにね、もうこの時点でもうすでにね、なんかもう、いろいろ充実してんな、多い。ね、いう感じでね、なんかこう下手にね、なんかこう場をこう何ですか、バイトとかたくさん入れてね、こうお金をわさわさ稼ぐのも、まあそれはそれで一つ過ごし方としてはありなのかもしれませんけれども、こうね、なんだろうね、こう学生生活の夏休みってね、もう限られた回数しか来ないからね、もうあと1回しか来ないからね、今回入れなかったらね、そう、多分ね、なんかこう学生としてエンジョイできるのは多分今年で終わりなんじゃないかというね、僕のこうなんとなくそういう感じがするんで、まあちょっと今年はね、もういろいろ楽しんで、回りたいなというふうに思いますけれども、さあ、まあそんなことは置いておいてですよ、そんなことは置いておいてって、前回からの続きということで、お送りいたしますけれども、前回どこまで話したかなって、ね、前回収録したのがね、もう1週間くらい前なんで、ね、もうなんか忘れちゃってるんですけど、前回はそうね、若さん、パトカーに捕まりました的な話をして、で、釧路に行って、釧路市にある、釧路湿原、見に行って、そして、釧路市子供遊学館という科学館に行って、なんかこう、最後、土壇場でね、前回、なんか、ドキュンな親御さんがいて、もう、若さん、ブチギレでしたね、みたいなね、話をして、で、なんか、最後、土壇場でプラネタリウムの話をしようと思ったら、話ができなかったので、今回に持ち越し、ということで、 まあ、そこから話していくわけですけど、プラネタリウムね、札幌の青少年科学館にも あるんだっけ、プラネタリウムって。あるよね、確かあったと思うんですけれども、意外とそうプラネタリウムってあんまり見ないよねみたいな。皆さん見たことありますか、プラネタリウム。なんかね、こう最近はこうなんかお家でプラネタリウムをたの楽しめるみたいな感じで、なんだっけ、なんかこの間ね、なんかアロマをなんか吹かせるやつと、なんか一緒にプラネタリウムのやつがくっついてるみたいなやつが、なんかね、生活の木のオンラインショップでなんかね、この間調べたら3000円ぐらいで買えるみたいな、そんな安いのみたいな、びっくりしましたけどもね。ね、まあその場でまあね、家庭でもプラネタリウム楽しめますけども、やはりこうね、ね、こう映画と一緒です。家のね、こう液晶テレビで見るよりも、映画館のどでかいスクリーンで見た方がなんとなくこう映画っていいもんだよねって感じるのと一緒で、プラネタリウムも家の天井でなんとなくこうなんかポツポツと白い点を見るよりも、プラネタリウムというこう素晴らしい施設でね、こう見る方の方がこうなんとなくこう感動もひとしおみたいなところもあるでしょうというところで、プラネタリウムね、もともとこれね、今回プラネタリウムを見るために釧路に行ったんですよ、実は。で、もともとね、うちの父親が見たかったんですけど、結果的に見てないっていうね、結果、まあ父親は見ていないっていうね、どういうことかね、もうわけわかんないみたいな感じなんですけど、これ見に来ました。なんかね、この釧路市子供遊学館をね、なんかいろいろなんか、このプラネタリウムの天文のところを使っていろんな番組やっててね、なんかね、ワンピースプラネタリウムっていうね、なんかよくわかんないこう家庭向け番組って書いてますけど、もうなんかね、もうよくわかんない、ワンピース僕よくわかんないからね、そうなんかワンピースのねプラネタリウムとかね、なんかこうちっちゃい子供でも楽しめるような番組もあったりするんですが、僕と僕の弟が見た番組というか、プログラマーですね、タイトルがなんかこちら、宇宙の旅人ほうき星の秘密ということでね、なんかちょっとこれホームページから引っ張ってきましたけども、長く尾が伸びた姿で知られるほうき星、2013年は2つのほうき星が肉眼でも観測できると期待されています。ほうき星の正体は一体どんなものなのでしょうか、宇宙を旅するほうき星の秘密に迫りますというね、なんかそういうなんかこうこれは釧路市のこの子ども遊学館のこのオリジナルプログラムなんですけれどもですね、すごいね、これ勉強になったっていうか面白かったっていうか、プラネタリウムなんかあれ久しぶりに見たけどなんかすごいねこうなんかね、こうまあ所詮は仮想の夜空ですよ、ね、所詮はもう仮想の夜空ですけど、リアルよりもすごい気がする。なんかね、リアルの夜空ってこうなかなかこうまあ見れないじゃない、こう見れないじゃないっていうか、こうなんかこう綺麗に見えないのね。札幌とかそうだけど、なんかこううじゃうじゃ街灯がポツポツポツポツこういろいろついてると、で星空ってもう全然見えないんですよね。まあそうね、ニスタのね、あの田舎だったらね、結構綺麗に見えるんですけど、なぜなら家の前に街灯がないからね。もう街灯ないし、もうね、ニスタの隣山だからね、マジで。リアルに山だからね。だから、まあああいうところで見るとね、綺麗に見えるんですけども。ね、なかなかこう普段見ることできないじゃないですか。なのでこうね、楽しむっていう意味でもこうね、普段楽しめない、ね。良かったんじゃないの？まあそれがね、まあ、何が悲しくて僕弟と一緒に見てたんだみたいな話でね、まあ結構でもね、お子さん連れ多かったですね。まあそれはまあ子供のための科学館だから、まあそれそうじゃそうなんだけどさ、やっぱあれでしょ、プラネタリウムっつったらやっぱあれでしょ、カップルとかで見に行くんでしょ、もうリア充どもが来るんでしょ、どうせもうまだもうずーずーずー、なんかそれはそれでなんかロマンティックでいいなというふうに思いましたけれども、なんかこうね、こう最近こう僕宇宙にね、こう夢を馳せてますからね、こうプラネタリウムを行ったからなのかね、それとも宇宙戦艦ヤマト2199にハマっているからなのか、どうなのかがよくわかんないですけど、最近あれですかね、僕のパソコンの壁紙宇宙ですからね、宇宙から見た地球の壁紙ですからね、最近ね。iPhone もそうなのよ。 ね、こう最近こう宇宙にはまどはまりしてるってね、やばいですね、宇宙ね。いや、まあね、生きてるうちに行ってみたいものですね。なんていうふうにちょっとね、プラネタリウム見てね、思いました。はい。以上。そう、プラネタリウム見に行きました。いや、よかったですよ。皆さんもぜひお近くのプラネタリウム行ってみてはいかがでしょうかね。まあ、結構高いけどね、入場料ね。結構いいお値段するけどね。いや、いいんじゃないかな。そうそう、札幌だとね、札幌青少年科学館と、あとどこなんだろうな、オリンピアの方とかでも見れるのかな、なんかよくわかんないけど、誰か知ってる人がいたら教えてください、僕に。ということで、プラネタリウム見ましてですね、まあ、で、釧路はね、もうそれで終わりなんですよ、実は。もうそれで終わりなんですよ。釧路はね、その後もう帰るだけっていうね、もうあと帰っただけなんですけどですね。あ、そうだ、あのね、帰りの話をしていいですか？あの、釧路からの帰りの話。まあ、帰りね、阿寒湖の方を通って帰ってきたんですけど、帰ってきたんですけどね、どこにまず実家あるか皆さんわかんないと思うんで、あれですけども、あの、阿寒湖の方をね、通って帰ってきたんでございますからですね。で、行きはね、あの、釧路湿原とか通って、ちょっと遠回り気味で、来たので、まあ、帰りはちょっともう、すぐパッと帰りましょうということで、帰って、で、阿寒湖の横あたり通ったんですけれども、で、帰りはね、ナビをセットしていったんです。カーナビをセットして、自宅に戻るつってね、セットして、帰ってきたんですけれどもですね。まあ、ナビのその案内がね、まあ、なんかちょっとなんか不安になったっていう話をね、ちょっとするわ。で、帰りはね、親父の運転だったんですけれども、まあ、すごい天気が、帰りはね、悪くてね、すっごい帰り天気も悪くて、もう雨がザーザー、もう土砂降りですよ。もうゲリラ豪雨ですよ。ゲリラ豪雨降ってる中ね、まあ、大体3時間くらいかな、ずっと運転してたんですけれどもですね、ナビの通りに走ってくんですよね、とりあえず。走ってくんですよ。ね、走り始めて1時間くらいかな、我々はふと気づいたんです。あれ？俺ら今、どこ走ってんだ？ナビの通りに走ってんですけど、なんかね、ちょっとね、思い返して外を見るとね、なんかね、なんか隣になんかね、牧場があるんだよね。で、なんか、反対側の窓を見ても牧場があるんだよね。で、なんか、よーく見ると、道幅がめっちゃ狭いのね。もう一車線ですよ。もう対向車走れないぐらい狭い道路を走ってまして。あれ？ここ、一般道じゃなくね？農道じゃね？っていう風になりまして、なんとね、ナビがね、導き出した、ルートがね、農道だったっていうね。いうことで。まあ一応ね、ナビが出したから、多分最短ルートなんでしょう。最短ルートなんだけど、農道走んの？みたいな。すっげえなんか怖い道を走ってね、なんか親父もなんか、ここでいいのかなとか言いながらね、こうずっと走ってて、なんかこう、初めて通る道だったんで、みんながみんなもわかんなくて、不安な中走って、ナビを信じてね、走って、いました。よかったね、GPS が途中で狂わなくて。あれ途中で GPS 狂ってたらもう完全に我々迷子になってましたよ、みたいな感じで。もう本当にね、なんかね、なんかもう本当にリアルにクマさんが出そうな感じのところを走ってですね。いやー、怖かったですね。もうだからあれですよ。ね、必ずしもナビを信じることなかれみたいな話ね。カーナビはね、間違うからね、普通に。我々家族も何度か経験ありますけど、普通にナビ間違いますからね。あの子をね、あんまり過信するとね、結構危ないところあるんですよ。だから今回ももしかして、やべんじゃねえのみたいなね。これ、もしかして、これ、走ってたら途中で行き止まりのところに着くんじゃねえのみたいな感じで、もうね、どうなんのかなとかと思ってたんですけども、まあまあ、無事に着きましたわね。ああ、よかった、とか。途中でね、大きい道路に出て、ああ、よかった、出てきた、って、ね。で、まあそこから普通に走っていったわけなんでございますけどですね。いやー、危なかったね、あれはね、本当にね、もう、ヒヤヒヤしたもん、俺もね。みんなヒヤヒヤして帰ってきましたが、はい。まあ、よかったですね。まあね、それくらい北海道ね、結構その場所と場所、その都市と都市の間、ね、がね、結構ね、普通にそういうところなんですよ。普通になんかこう、移動しようと思ってもね、こうなんかこう、普通にこう、 なんかもうちょっと街を離れると すぐね農道を走っちゃうみたいな、もうなんかもうよくわかんないとこ走っちゃうみたいな感じでね、そうだ、ザラですからね、いいですか皆さん、本州の皆さんいいですかみたいな話で、もう怖いですよ北海道本当に。はい、ということで、ね、まあ、今日はこんなところで終わりですかね。プラネタリウム見に行きました。それからナビをあまり過信しちゃいけませんという話でございました。はい、まあということでね、これが滞在2日目の話なんで、さあ若さんね、実家に18日間いたのにまだ滞在2日目の話で止まってるって、これどういうことなのみたいな、これあと10回ぐらいやるんですかみたいな話なんですけども、一応ねもう台本ができてましてですね、あと何回お届けするんだろう、 1,2,3 あと3回かな、あと3回、お届けいたします。で次回はね、まあまあ、若さんちょっと実家に帰ってる時にちょっと実はね、ちょっとやばいことがあったっていう。まあね、パトカーに捕まった話よりはやばくない、それはねやばいっていうか、俺がもう どっちかっていうとあれは俺がメンタル的にちょっとビビったみたいなね話ではあるんですけども、ちょっとね次はね若さんのねちょっとね、体に関わることよ。うん、もう、やばいって思って、俺、もう、人生積んだとね、一瞬、思っちゃったぐらい、ね、ことがあったんですけども。まあね、次回は次回で、ちょっと、面白いんじゃない？はい、ということで、以上でございますけれどもですね、で、そう、さっきも言ったんですけど、実は、明日から、まあ、配信日、これね、発信されてるのが、多分9月の、8日。8日は何曜日？日曜日か。ね、そう、今日ね、9月8日ね、そうだ、僕の弟の誕生日です。おめでとうございます。まあ、それだけですね。今日はね、弟の誕生日でもあって、僕の母方の祖父の誕生日でもあります。おめでとうございます。そうなんですよ。うちの母方の祖父と、うちの弟は誕生日がなんと一緒なんです。そう、今日なんです。おめでとうございます。うちの弟は2000年生まれなので、今年で13歳ね、数えやすいですね。2013年ですからね、13歳っていうね、めちゃめちゃ数えやすいんですけども、13歳、11でございますけど、まあ、誕生日おめでとうございます。はい、まあということで、まあこれでね、しばらくね、若家はね誕生日もう来ないんです。しばらくもう誕生日来ないね。次ね、妹ですね、誕生日ね。11月ですね。まあ、というところでございますけれども、はい。で、何を話そうと思ったんだっけ？あ、そうそう。実はね、もう今ね、和さん、札幌にいないんですよね。ちょっと、とあることがありまして、とある用事がありましてですね。ちょっとまた和さん、で、1週間ほど、出張ということで、また三差からいなくなるみたいな。でまあまあそんなところでね、これ配信されてる頃にはね、多分和さん、そうね、何してるかね、これ今収録してる俺、ね、もう分かんないみたいな、そういうこと、結構ね、また行き当たりばったりみたいな感じちょっとなりそうな気もするんですけれどもね。はい、ということで、あれですか、中高生はもう夏休み終わってるもんね。普通に終わってるもんね。そうだよね。また明日から学校だもんね。そうかそうか。大学生ぐらいですよね。これぐらいで遊んでんのね。大学生暇なんです。大学生暇なんですよ。はい、というところで。まあそんなところで9月になりましたので。ね、今年もあと4ヶ月ですよ、皆さん。ね。ポッドナインディーズだって今月12ヶ月目ですからね。もう来月で1周年ですからね。早いよねみたいな話もね、またそのうちじっくりしようかなというふうに思いますけども。まあ今日はぶっちゃけ言うとエンディングの時間、これちょっと尺余りだよね。なんかね、尺余っちゃったね。あ、もうそろそろ終わっていいですか。はい、ということで、次回もまた実家にね、行った時に話します。ここまでの相手からです。若さんでございました。次回までお元気で、皆さん、さようなら。
七色の虹かかる。